夢ドリーム
夢
夢
ドリーム。
世田谷ドリームプロジェクト。ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。さて今週のゲストは才能あふれる若手アーティスト純正さん、そしてカレゴンさんをお迎えします。お二人ともこの番組のスポンサーフェイスネットワークが主催する街からアート仮囲いデザインのアイデアコンテストで受賞された皆さんで、来週月曜4月29日に二子玉川で開催される花水木フェスティバルの出展ブースでアートワークショップを担当されます。今日は純正さん、そしてカレゴンさんをお迎えします。どうぞお楽しみに。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形にフェイスネットワーク。
夢夢夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストは純正さん、そしてカレゴンさんをお迎えしています。お二人よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では純正さんからご挨拶兼ねて自己紹介お願いします。
はい、こんにちは、純正と申します。普段はファッションデザイナーをやっておりまして、服を作ったり、それをアート作品として展示しています。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
そしてカレゴンさんお願いします。
はい、カレゴンと申します。普段は SNS やイベント出展などでアーティスト活動をしております。はい、
カレゴンさんもよろしくお願いいたします。もうお二人ももうね、ファッションからしてもうハッピーが溢れるようなおしゃれさんですね。
ありがとうございます。
で今回こうね、フェイスネットワークさんのこの世田谷ドリームプロジェクトを来ていただいてありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
お招きいただきありがとうございます、はい、本当に。
でイベントのお話もね、この後伺っていこうかなと思うんですが、はい、まず最初にそれこそフェイスネットワークプレゼンツ街からアート仮囲いデザインのアイデアコンテスト受賞されたということで、はいはい、そう受賞された時どうでした、純正さん。
受賞した時はもう本当にびっくりして、自分がアーティスト活動を始めるきっかけともなったので、何と言いますか、それまでに絵を工房展に出したことがなかったので、それで、はい、初めてちょっと、まあ、運試しと言いますか、力試しで出してみたら受賞させていただいて、それがすごく自信となって、今アーティスト活動を続けられるモチベーションとなっています。
でそれこそ人があったかい、はい、それこそオレンジのような色味もあって、はいはい、温かさが伝わる作品でしたよね。あれにかける思いってどんなところ
だった
んですか。
そうですね、自分ロンドンへ留学していたのですが、モデルは自分ではないんですけど、自分 そのロンドンでの異国の地でふるさとを思う気持ちをちょっと重ねて、はい、そのふるさとの温かみとか、でもちょっと切ない感じを表現したくて、絵を仕上げました。
そうだ、はい、それこそカレゴンさんの作品ポップですごい、もうね、パワーというかもらえる作品ですよね。、
はい、そうですね、もう詰め込みました。お題が確か夢、うん、だったので、ちょっともう詰め込んで書こうと思って、やりたいこととかも全部一個にまとめて 作って思いをこうぶつけました。
イラストがすごい可愛らしいタッチで、
はい
ね、もうカラフルな絵でっていうところだったんですけど、はい、その応募したきっかけだったり応募した後というどうだった？
私も初めて公募展に出して、そうですね、やっぱ受賞するって思ってなくって、うん、家でメール来た時にすごい驚いちゃって、もうすぐに家族に LINE して
家族と仲いいんだよね。
家族と仲いいので
ご家族なんて言ってた？
いやもうみんなもう パーティーじゃないけどすごいお祝いしてくれました。
本当すごい、今も両手も、ね、一生懸命動かしながら表現してくれてとっても可愛らしいカリゴンさんでもそんなあとそういう、はい、アート展というかもあったりとかワークショップもあってっていうところでお二人の印象だったり出会いとかどうでした？カリゴンさんから見た純正さんだったりとかいかがでした？
いやなんかファッションの人
そんなに格好奇抜じゃない方だった。でもすごくカレゴンさんはとてもポップで、はい、なんか自分の世界観を本当に体現しているようなアーティストなので、はい、あ、なんか見習わなきゃと思って、はい、あの見ていました、はい、
本当にごめんなさい、
自分結構作品とちょっとあの作風とまた格好が違うのでカレゴンさんは本当に作風通りのなんか作品の中から出てきたような感じの方なのでもうすごく明るくてハッピーなので、はい、素敵だなと思いました。
なんかそう純粋さとかがすごい伝わってくるん
ですよね、はい、
確かに。で純粋さんはインスタとか拝見すると、うん、そのファッションのデザインもやってらっしゃったりとか、
そうです、はい、
すごいアーティスティックなところもあってらっしゃいますもんね。
ありがとうございます。
幅も広いですよね。
あのロンドン芸大であのセントマーチンという学校なんですけど、ちょっと自慢なんですが、うん、世界で一番のファッション学校と呼ばれておりましてあの先輩にはアレキサンダー・マックイーンやジョン・ガリアーノといったデザイナーが、うん、あの出ておりまして、自分もあのファッションデザイナーになるんだったら絶対そこ行かないとあの可能性がもしかしたら低いと思ってそこへちょっと頑張って入学して、はい、でそこでファッションデザインを勉強して、あの普段着るような服とはまたちょっと違うんですけど、ちょっとあのなんだろう、派手な奇抜な服を制作しております。はい、
カレゴンさんも刺激受けたりした？
いやあファッションですか？
ファッション純正さんの活動だったりとか。
そうですね、私はあの服は作れないので、うん、裁縫がすごい下手くそでなのであのそのファッションもできて絵もなんかその描けるっていう二刀流がすごいなっては思っててで私はだからその服にペイント、自分の服にペイントしたりしてリメイクしたりするようにちょっとしたりは多分刺激をもらいました
すごい可能性が
見えないかななんていう中で、はいね、ワークショップもしたりする中で、はい、それこそ昨年花水木フェスティバル、はい、お二人も参加されたんですよね、はい、いかがでした？
たくさんのお子さんに来ていただいて、アートのその身近さをちょっと感じてもらいたいなと思いまして、はい、でそれであのアートというのは普段ちょっとイメージからすると少し敷居が高いように感じられる方も多いんですけど、うん、そうじゃなくてちゃんと純粋に楽しんで正解はないのであの楽しくやっていいんだよというのであのワークショップをやらせていただいて、逆に自分もすごくあの刺激を受けることがたくさんあって、うん、子供ながらの純粋 なんか作品作りがなんかこういう色使いの組み合わせってあったんだと思って結構、はい、あのこちらこそ楽しませていただきました。
カレゴンさんいかがでした？
そうですね、あの普段、うん、絵描く制作するのって大体屋内とかが多いので、こういうフェスティバルとかで屋外で描い、うん、こう制作するのって結構開放感があってより自由にこう制作作品じゃないけどその子どもたちの絵とかが多分もっといいものになる感じがして、その自由に描く姿が私もすごい刺激もらって、ちょっと子供になりたいなじゃないけどあの感覚が欲しいなっていうのはすごい刺激をもらいましたね、はい、
で今年もお二人には4月29日に開催される二子玉川花水木フェスティバル、はい、アートのねこういったワークショップにも参加されるということで、後半もまたゆっくりお話聞きたいなと思っております、はい、そんなフェイスネットワーク、この世田谷ドリームプロジェクトで開催をしている夢音楽コンテストで優秀賞に輝きましたイーストランドビーツのアンセムをお聞きいただきましょう。世田谷 谷ドリームプロジェクト、今週はアーティストの純瀬さん、そしてカレゴンさんをお迎えしています。さあね、花水木フェスティバル、今回世田谷ドリームプロジェクトとしてフェイスネットワークとして参加してくださいますけれども、それこそ去年子どもたちと触れてどんな感想があったのか、純瀬さん教えてください。
はい、子どもたちがすごく自由にアートを楽しんでいただいて、自分たちも同時に楽しませていただいて、はい、でも風が強かったのでできなかったことはたくさんあるんですけど、今年は風にも負けないような、風の中でも楽しめるような新しいワークショップも考えておりますので、ぜひ楽しんでいただけたらと思います。
純瀬さんはどんな作品をこうワークショップでやろうとしてるの？
自分は普段服を作っておりますので、それで服を作る上でどうしても布が余ってしまうことがありまして、小さい切れ端などで、それをちょっと使ってコラージュを作れたらいいなと思います。とても環境にも優しいので、無駄が出ないので、はい、すごくいい試みだと自負しております。
確かにエコだし SDGs の観点からも素敵ですよね。じゃあカレゴンさんはどう、去年を踏まえて。
去年を踏まえてやっぱりさっきもおっしゃったように、強風がすごかったんですけど
すごかったね、
でもなんかすごい親子の方がすごいたくさん来てくださって、お子さんはもちろん楽しんでこう書いてくださってたんですけど、こう迎えに来てくれる、迎えに来る親御さんたちもそのお子さんが書いたその絵を見てすごい結構喜んでくださる方も多かったので、今回もそんな風にいっぱい笑顔が見れたら嬉しいなと思います。はい、
カレゴンさんはどんな画材だったりとか、どういう風なワークショップ？
去年そうですね、私はそのできるこうステッカー、目玉のステッカーとか、ちょっと子供がこう使いやすいようなものを持って行ったり、多分マスキングテープであったりとかを持って、はい、その持って行ってました。はい、
そうなんだ、はい、ね、本当いろんな材料をこう広げてくださって、風にも負けずね、やってくださってっていうところで楽しさが伝わっていたんですけども、もう一方アーティストの方もいらっしゃるんですよね。純正さん教えていただいてもいいですか？
ゆりえさん、アイアムゆりえさんという方で、とても気さくな方で、よく気がつくと言ったらちょっと上からになってしまうんですけど、本当にワークショップ中に少し悩んでるお子さんがいたら、もうすぐにゆりえさんは気づいて、どうしたのって声をかけてくれるので、とても皆さん安心してワークショップに参加できると思います。
でゆりえさん、アイアムゆりえさんとして町からアート仮囲いデザインのアイデアコンテストボリューム1の受賞者でもいらっしゃるんですが、イラストもね本当に可愛らしくて、カレゴンさん印象としてはいかがですか？
なんか色もカラフルなものとかあったり、その大人の女性の洗礼された作品だなっていう、私は結構ポップな感じで、まあ子供たちも好きそうな感じのテイストなんですけど、ゆりえさんのは大人の女性の服にしても全然もうかっこいいし可愛いし綺麗みたいなのがすごい印象的で、大人の魅力っていう感じですね。
はい、ね、そんな本当三人三様な、ね、アートを楽しんでいただけるこの二子玉川花水木フェスティバル、4月29日10時から16時30分兵庫島公園のひょうたん池の横で開催もされますので、ぜひ皆さんね、このアートの体験に参加していただけたらと思っております。さあお二人にこれからっていうところでお話聞きたいなと思うんですけれども、純正さんいかがですか？チャレンジしたいことだったり、
はい、
はい、ありますか？
これからはファッションショーを開催できたらいいなと思っております。はい、
素敵、
作品作り頑張ります
だってそれこそいろんなところでイベントも開催されてるんですよね。
そうですね、はい、今月は神戸のアートマルシェに参加しておりまして、で来月あと夏の 8月頃も、はい、展示を予定しておりまして、はい、来年は 松坂屋の名古屋店で個展を開く予定もあります。はい、
すごい、もういろんなところでね個展もされたりとか、ファッションショーだって夢広がりますが、どうです、こうファッションを通じてどう楽しんでほしいとかっていうところもあったりはするんですか？
そうですね、普段に何だろう、服って新しい服を 買うと皆さん結構ワクワクすると思うんですけど、そうやっていろんな服をちょっと提案させていただいて、でそれで普段とはまた違う格好をすることによって心に豊かさを あとなんだろういろいろちょっと楽しんでもらえたらいいなと思って、はい、服を作っております。
本当ね、インスタグラムで拝見してもううっとりするような
作品が多い
ので、はい、これから楽しみにしています。そしてカレゴンさん、これからの夢はいかがですか？
これからの夢はちょっとでっかい
でっかくていいんだよ、うん、
もうすごい大きいんですけど、ニューヨークで個展をしたいのをちょっと目標にしたくて、であとは舞台背景とかも制作したくて、この間キース・ヘリングの展示会に行った時に舞台背景もしているその作品があって、それにちょっと刺激受けて舞台も好きということもあって、うん、はい、そういうそっち方面にも関われたら嬉しいなと思って、そっち、はい、ちょっと夢にすいません。
確かに芸術といえば最高峰もニューヨークっていうところもかっこいいもんね、はい、やっぱりそういうのも憧れますか？
憧れ、一度行ってやっぱり活動したいなって思ったので、はい、そこも視野に入れて頑張りたいと思ってます、はい、
やっぱり海外を通じてまた世界が広がったりもするもんね、はい、それこそカレゴンさんもイベント出展とかいろんな活動もされてたりするんですよね？
はい、私は、主に SNS で活動してるんですけど、5月の18日にデザインフェスタに出展が決まっているので、もしよければお越しください。
うん、ね、はい、それも大きなイベントに参加されるというところなので、はい、お二人の、ね、活躍をとっても楽しみにしています、
はい、
さあ改めて今回は二子玉川花水木フェスティバルに、アートのワークショップとしてサポートをしてくださいます、純正さんとカレゴンさんにお話を伺わせていただきました。花水木フェスティバル楽しみましょうね。
はい、
はい、
お待ちしております、
はい、ぜひねリスナーの皆さんもご参加いただけたらと思っております。純正さん、カレゴンさん、お越しいただきありがとうございました。
ありがとうございます。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。今日は小山台にニューオープンしたお店ご紹介いただけるようです。では読んでみましょう。正代さん、
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩、リポーターの塚田正代です。今週は東急大井町線小山台駅から徒歩1分にあります555にお邪魔しています。数字5が3つですね。お話は代表の横山めぐみさんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、この数字が3つ並んでる555、まずこれ意味はどういう意味ですか？
皆様に覚えていただきやすいっていうことがまず第一かなと思ったのと、全く関係ないんですけど、自宅の住所が5丁目5の5でゾロ目なので、もうこれだ。
うーん、というお店、こちらは何屋さんでしょう？
はい、アサイーボールをメインに、あとは、平日は、お弁当、それから週末はお惣菜もお出ししております、
うん、というお店なんですが、こちらいつオープンされたんですか？
はい、2月の14日一応バレンタインの日にオープンしました。
うん、じゃあまだオープンしてちょっと2ヶ月ぐらい。
はい、そうです、う
ん、ちょっと店内も赤と白を基調にしたちょっと可愛らしいポップな感じの店内ですけれども、どうですか、オープンして皆さんの反響は？
はい、ただメイン通りから1本入るので、やはりなかなか認知していただくまでにまだ時間かかってるんですけれども、先日チラシを配ったりとかさせていただいたところ、少しずつ皆様反響があって、お問い合わせもいただいているので、ぜひどうぞ、ちょっと1本すぐ左に曲がっていただきましたらすぐですのでお越しください。
ということで、今目の前にそのアサイーボールご用意していただきました。いちご、バナナ、キウイ、ブルーベリー、そしてこの白いのが
ココナッツチップスと、あとチアシード、それからかぼちゃの種と、あと、シリアル、グラノラをトッピングしております。
これね、実はかなりボリュームありますよね。
一食の
ご飯として召し上がって十分いただけるかなと思ってます、
ね、甘いの好きな方、そしてやはり体に気を使っている方には本当にいいこのアサイーボウルなんですけれども、私正直言って自分個人的に自宅で食べるのちょっとめんどくす、ね、あの作るの大変ですよねこれね。
そうですね、いろいろ揃えるのが、
はい、
ね、いっぱい作るの
に、うん、そういやって思うの。だからやっぱりこうやって テイクアウトのお店があった方が手軽に、はい、あのこう摂取できるというか、
は
い、
ぜひあのポリフェノールたっぷり、鉄分たっぷり、はい、もう若返りいいと思いますので、
はい、ということでちょっと早速いただきます。このやはり何といってもこの紫色のね、この色が綺麗なのと、やはり果物と一緒の方がいい。
そうですね、はい、
はい、ちょっとじゃあキウイと一緒に行こうかな。あ、ブルーベリー、あ、キウイにしよう。いただきます。うん、グラノーラの食感と、それでフルーツの酸味と、やっぱり、あ、体にいいわって感じます。
いいんです。
いいんですよね。
美味しいかなって、
うん、はい、まずはあの普通のアサイーボウル、他のところで召し上がった方、うん、アサイーそのままっていうものが多いんですけど、うちちょっといろいろマンゴーですとかさらに加えてます。あのブルーベリーですとか、
なので、だから
クリーミーで味がいろんな味すると思います。
そうかも、言われてみたら食べやすい。うん、あのほんのり甘みもあって。
そうですね。うん、シロップもアガベシロップといって糖質なんですけれども、あの吸収されにくい、血糖値が上がりにくいのシロップを使っております。
そしてこれだけたくさんの果物も乗ってると、本当多分お腹いっぱいになりますね、
はい、満足感高いかと思うので、はい、
ではぜひラジオを聞きの皆さんにメッセージお願いします。
はい、これから暖かくなってくる季節ですので、アサイーボウル、体にも味もとっても美味しく召し上がっていただけると思いますので、どうぞお散歩がてらいらしてください。お願いいたします。
では最後に横山さんの夢教えてください。
はい、残す人生を旅行とかたくさんしながら楽しく、はい、楽しい人生だったなと思って終えたいと思ってます。
とってもまだお若くてお綺麗な横山さんですので、ぜひ横山さんに会いに来てください。ということで今週は小山台からアサイーボウルの専門店555をご紹介しました。お話は代表の横山めぐみさんに伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
近所にあったら確かに嬉しいです。フルーツ盛りだくさんのアサイー、ぜひ召し上がってみてくださいね。横山さん、ありがとうございました。ちょっと寄り道、瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんでした。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。皆さんも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？フェイスネットワークプレゼンツ、世田谷ドリームプロジェクトがあなたの夢を募集します。自分のお店を持ちたい、ワンマンライブをやりたい、有名になりたい、などなど、あなたの夢を聞かせてください。番組内でご紹介させていただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。さらにレポーターが伺って取材出演、または番組へのゲスト出演が実現するかもしれません。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。また最後に、番組を聞き逃した方は直近の放送でしたら FM 世田谷のホームページからポッドキャストでも聞くことができますよ。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。 それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。
でも気づいた人生は